こんにちは、川野ゆまです。今回のポッドキャストはですね、まあ、自分たちらしさ、まあ僕らコーヒーやってるんですけど、ライトアップコーヒーらしさって何なんだろう、そしてどこでそれは感じられるんだろうみたいなことをちょっとね最近知り合いと話す機会があって考えてたので、なんか緩く話してみようかなと思ってます。まず、まあ自分たちらしさ何なのかっていうのを、まあ、僕が言うと、これ多分ね、なんか働いてる人と、あとまあ飲み手の人からしたらまた別の捉え方とかポイントあるのかもしれないですけど、僕から思うのは、まず自分たちは分かりやすく伝えるっていう、まあ、分かりやすくコーヒーを知るっていう機会を作ってるのかなとは思います。まあなんか結構それは美味しいコーヒーを、まあ、伝える、美味しいコーヒーを知ってもらうっていうことにまあ尽きるんですけど、コーヒーをね、あのみんなに広める、伝えるみたいなことはどのコーヒー屋も掲げてると思うんで、その中でっていうと、分かりやすくコーヒーを知る機会として、まあ、読み物があったりとか動画があったりとか、まあ店頭でセミナーをやっていたりとか、まあ、そういう実際にこう噛み砕いて分かりやすくコーヒーをまあ伝えるみたいなことを実際にまあやれているのかな、やっている方なのかなみたいな、自分たちらしさを感じますね。まあ僕ら一時期、多分コロナ前かな、京都店あった頃は年間300回ぐらいコーヒーのセミナー店頭でやってたんですよ。まあ、下北と吉祥寺とあと京都3店舗の時に、まあ50週あるんで、1年間で52週間とかあるんで、毎週末土日どっちもセミナーをやっていたら、まあ1店舗100回かける3店舗で300回、まあそのぐらいやってたんですよね。めっちゃやってて、そのくらいコーヒーを知って、まあどうやったらこう、コーヒーがもっと伝わるのか、まあ伝わるって言ったらねちょっとふわっとしてますけど、美味しいコーヒーを知ってそれを生活に取り入れようってどうやったら思うのかっていうと、やっぱり入れ方を知ったり理解したり、どうやって味わうと面白いのかってことを知ったり、どういう道具を揃えたらいいのか、なんで家とお店で味が違うのかっていう原理を知ったり、豆の違い、産地で何が起きてるのか知ったり、まあそういうところでコーヒーを理解して、なんかこう知らないことってね、こうちょっと嫌いじゃないですか。嫌いというか自分に取り入れにくいと思うんですけど、知ることで生活に取り入れてもらえるっていう人は結構いるんじゃないかなと思ってるんで、今も思うし当時も思ってたんで、結構分かりやすくなるべく多くの人にこう知ってもらっていいなと思ってもらえることはしたいなっていうのは、結構僕らやっている、徹底するお店なのかなとは思いますね、自分たちらしさで。あとはなんか楽しくっていうキーワードも結構あると思っていて、まあ飲む人にとっては楽しくコーヒーを好きになってもらう機会をお店としても作りたいんで、例えば飲み比べセットみたいなメニュー、まあ一見めっちゃめんどくさいメニューなんですけどね、1個頼んだらドリップ3種類ついてくるっていう、まあ量は少ないんですけど、僕めっちゃオペレーション負荷がえぐいですけど、創業当初からずっとやめてない、ずっとやり続けた、まあ、やっぱ同時に比べることでこっちの方がフルーティーだね、こっちの方が確かにバランスがいいねとかっていうのが分かると思うんで、やっぱそのコーヒーの面白さを一気に伝えるなら比べてもらうみたいな、飲み比べセットとか農園ツアーやったりとかも結構そうっすよね。楽しく産地にみんなで行くみたいなことも結構面白いのかな。あとまあ働いてる人がなるべく楽しく会ってほしいというか、そのためにお店作りをとかチーム作り頑張ってるみたいなのもあるんで、結構働いてる人が楽しそうみたいなのは大事、僕らとしては自分たちらしいのかなとは思ったりしてますね。で、まあ日常の中の非日常とか少し手の届く特別感みたいなね、そんな店作りとか価格帯とか、まあ実際のコーヒーの味わいとかっていうのも、あの毎日飲みたくなるけど、ちゃんとその中に個性を感じる、フルーティーさ、豆ごとの違いを感じるみたいなバランス感も結構自分たちらしいのかな。超特別なドリンクとかっていうわけじゃないし、すごい気軽で安いっていうわけでもないし、すごいバランスが良くて個性が少ないってわけでもないんで、まあそのどっちもある、バランスもあるし個性も素晴らしくあるっていう、結構そういう日常非日常とかね、そういうところのつなぎになるようなコーヒー屋なのかなとも思っていて、で今話したことがなんかどこでじゃあ感じられるかっていうのって、結構なんかね提出ももらったんですよ。あ、それって面白いなってすごい思って、自分も考えてるんだ。なんかこうやって喋ってるの聞いてもらったら、それはまあ、自分たちが考えてることを理解してくれるかなとも思うし、 まあ人によってはね、こうやってなんかこう大事にしてることとかコンセプトとかって話すのが、話さないで伝わる方がかっこいいって思う人もいるかもしれないし、確かにそれあるんだけど、僕はまあ言わないと分かんないしなっていうので、なるべく言いたい派ではあって、でまあこういうポッドキャストとか聞いてもらったら確かに分かるんですけど、何を見たらじゃあライトアップらしいだろう、これね結構ねむずい、どのシーンを見るととかね。でこれって例えばただ何かを消費するっていう消費者にの気持ちになったって考えると、そこまで意識しなくても楽しめちゃうことなんですよね。例えばフラッと入ったカフェで、じゃあそのお店は何を大事にしてるお店なんだろう、もちろん伝わることは結構あるかもしれないですよとか、そういうことを感じ取りやすい人や興味を持ってる人もは感じ取れるかもしれないですけど、別にそうじゃなくてパッと入ってただコーヒー買ってもいいし、まあよりこうチェーン店的なものでところでコーヒー飲む場合は何も気にしないでパッて物だけもらっちゃいますよね。けどなんか何回も消費するようなものとか好きなブランドとかになってくると、なんかこういうことを大事にしてるとかっていうのがセットでそのブランド好きになるとかって結構あると思っていて、でまあ伝わった方が僕はいいと思うんですよ。せっかくこう崇高なことを考えてるわけじゃないけど、まあなんかこう筋を持って活動してるわけ、筋を通して一本の軸を持って活動してるわけなんで、なんかその自分たち何を目指しているのかとか、自分たち何を売っているのか、どうしたいのかっていうのはなんかまあもっと伝えていいんじゃないかな。でそれがどうやったら伝わってるんですかみたいな、今、まあお客さんにどこに行ったらとかね、どのシーンでとか、これ結構確かにね、意図してそれがあからさまにすごい伝わるって、読み物とかはねこうやってポッドキャストわかるけど、どこだろうなって思ったら、まあそれがにじみで出てんのは一つは店かなって思うんですよね。店作りというかね、まあ、僕がこう今の話をめっちゃとことんするのは結構お店を作る時で、設計士さん、まあそれこそね2022年に吉祥寺7年 DIY で続けたお店をリニューアルしたし、2023年三鷹店作ったし、2024年は下北店をリニューアルしたしっていうので、今既存の3店舗はまあ完全に全て DIY で始めたお店もあるけど、今設計士さんのプロの手によって全て作られているお店になっていて、まあ、どれもその打ち合わせ段階でじゃあどんなお店にしようかっていうのは、結構この場所ってこういうお客さんが多くて、僕らはこういう風に働きたいんです、こういう風にコーヒーを伝えたいんですよ、ね、分かりやすくこういう風にお話しながら、このお店は狭いん で狭い中で今まで営業してると近い距離感で結構いろんなお話をするっていうのがこのお店の良さで、それを生かすためにカウンターの席をちょっと作って、よりコミュニケーションとかお話しするとか近い距離感っていうところが現れるお店にしたいなとか、まあ、働く人がコーヒーが好きでっていうのが伝わったりとか、働きやすくて毎日こう楽しくコーヒーを入れていて、その楽しさがお客さんに伝わるお店にしたいなとか、いろんな話を設計士さんとしていて、うん、こんなメニューがあってこれをこういう風に飲んでほしいんですよねとか、なるべく豆を売りたくて、で豆を買ってもらうためには一回コーヒーをこう飲んで、その時にこういう感覚になって、でそこにパッケージがこういうところにあってとか、かなり店作り、まあ、実際それが、ね、どこまで伝わっているものにできてるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、店作りの時に話したり、トレーニングの時にみんなにそのね、こう自分たちの美味しさっていうのを共有したりとか、まあ、してるのかなとか、なんかね話したりしてましたね。みんなはどういうところでそのブランドのブランドらしさを感じるんですかね。結構これ知りたいし、なんか例えば好きなブランド、なんだろうね、例えばなんだろう、コーヒーじゃなくて、まあ、好きなコーヒー屋でもいいんですけど、例えば好きな、まあ、化粧品があったり、好きなアパレルのブランドがあったり、好きなクリエイターがいたり、何か好きな器作家さんがいたりとか、まあ、好きな酒蔵があったりとかして、でそれその良さとかね、それってどんな人とかどんなお店とかっていう風に聞かれた時になんて答えるか、でその答える内容をどこで自分は得ていいなと思っているのかって、なんか意外と 考えなかったなっていうか大事だなって思うんすよね。うん、例えばまあよくこの僕は結構そのビジョン派なんですよ。ビジョン共感派なんですよね。かなり、あ、それを大事にしてんの、そんな方向性に向かおうとしてるんだ、そんな理由でこのプロダクトを作ってるんだっていうところがすごい面白い、共感できたりかっこいいと思ったりして、あーなるほど、だからこの美味しさね、すげえなって感動したりするんですよ。まあよく僕も話したりしてますけど、好きな酒蔵さんって言ったら太田酒造場って言って、鳥取県にある弁天娘っていう銘柄を作ってる酒蔵さんなんですけど、僕はそのもともとめっちゃ美味しいなって思って、で熱燗ですごい美味しいなって思ってよく飲んでたんですけど、その代表の太田さんの、まあ、自分たちがどういう酒造りをしてるかっていうプレゼンを聞いて、ね、まあ、前も話したかもしれないですけど、すごい自分たちはお米を、愛してるし大事にしてる、だから一粒残らずもう全部使い切りたい、だからお米をなるべく磨かずに、そして溶かしきってフルにお米のポテンシャルを生かすような酒を作りたい、そして、磨かずに使えるってことは量が作れるわけなんで、あの、まあ、同じお米からより多くのお酒を作れる可能性があるわけなんで、より米農家さんにお金を支払えると、だから米農家さんには磨かずに美味しかったりとか溶かしきれるような、お米を作ってもらうことで、まあ、より農家さんにもお金を渡せる、でお米を溶かしきって、作るお酒はお米を炊いたら美味しいように温めたら美味しいみたいな、まあ、ざっくり言うとね、そういう話をしていて、なんかすごい生産者にも、消費者の楽しみ方にも一本の筋で通っていて、あ、だからこの燗酒でうまい、このじんわりとお米のうまみが詰まったお酒なんだって思って、なんかかっこいいなと思ったんですよ。そこでめちゃめちゃ共感したし、で自分自身も、あ、そういうなんかすごい分かりやすく筋を通したコンセプトと行動、これをなんかもっと、プレゼンできるようになりたいなとも思ったんですよね。なんか絶対自分の行動ってこの何かしらの行動規範というかね、軸があって動いてるはずなんですよ。全く自分の価値観に合わない行動を自分は自ら取らないはずなんで、自分たちが自分の大事にしてるブランドで取っている行動って絶対何か筋があるんですよね。まあ僕らで言うと、美味しいコーヒーをより多くの人に知ってもらう、だからこそ売りたいのは豆だし、知ってほしいのはコーヒーの魅力と入れ方だし、増やしたいのは流通量と仕入れ量と焙煎量と流通量だし、まあ、そのためにセミナーも入れ方のコンテンツも作るし、お店はコーヒーを知って好きになる場所として、お店のドリンクの売り上げっていうよりかは豆につなげる、店舗でもずっと豆の販売比率っていうのをずっと KPI として追い続けているし、オンラインで最終的にはサブスク、まあ、入ってもらえればもう豆を選ばなくても毎月いろんな豆が届くよっていうところに終着地点にしたいし、まあ、結構そのコーヒーを毎日に取り入れて続けてもらう、飲み続けてもらう、たくさんの美味しいコーヒーを伝える、まあ、全部筋は通ってるんですけど、説明は必要なのかなとも思っていて、これどこでどのタイミングで知ってもらえるの、言葉にどこまで知った方がいいの、ね、なんかわざとらしくなっちゃう気もして、なんか自分からこんなことをやってるんですって、なんかその感じもちょっとなみたいな、とも思っていて、あとまあちょっと話めっちゃそれるけど、僕らはこの間全体ミーティングがあって、そこでも自分たちはこういうあの考えなんですよってみんなに改めて共有したりしたんですけど、そこで言ったのは、生産者のことをとても大事にしているし、続くコーヒーを増やしたいと思ってるんだけど、まあこれどっちかというと鶏卵の話かもしれないけど、生産者を応援するから、美味しいコーヒーができるっていうのもあるんだけど、一番は僕らは美味しいコーヒーをたくさん買うから生産者が続く形になると、いい影響を生産者に与えられるってシンプルに言うと思ってるんですよ。だからたくさん買いたい、たくさん売りたい、でそれって美味しいコーヒーをあのみんなに多く伝えるっていうこととか、飲む人が美味しいコーヒーで毎日ハッピーになるってことと一貫してる、つながってるんで、まず僕たちは消費者に向いていて、一番の優先度は美味しいコーヒーをみんなに伝える、それによって美味しく作って持続的なコーヒーの生産がより増えていくし続いていくものになるといいみたいな考え方なんですよね。 で、なんかその伝え方によっては、例えばこれによって生産者がすごい持続的になるんです、そんなコーヒーを伝えてるんですっていうと、なんかちょっと、僕の感覚からするとこれ世代によってとかね、価値観によって違うかもしれないけど、わざとらしいとかいうかね、この人を助けるためにみたいな話とかが入ってくると、ちょっとブレちゃう気がするんですよね。僕らが大事にしてることがブレて伝わってしまうような気がするんですよね。とにかく美味しいコーヒーを知って生活に取り入れて、で美味しいコーヒーが美味しいってめっちゃいいよね。でさらにそのコーヒーを飲む人が増えてくれるおかげで、僕らがコーヒーを売れるおかげで仕入れられて、その生産者は付加価値がついてコーヒーを作っているんで続いていけると、まあそれが結果的に起きるっていう、まあそんな順序にしたいんで、なんかなんて言うんだろう、持続可能性ってなんて言うんだっけ、あ、サステナビリティがどうのこうのとはなんか大きな声で歌いたくないっていうバランス感もあって、まあ、だからこう絶妙なんですよね。自分たちが大事にしてることって関わってる守備範囲大きいし、影響も広く見てるんだけど、なんかそれが適切になんかみんなに理解されると嬉しいなみたいな気持ちで、本当はまあ一個店作って、もうその店見たら、あ、この店は本当にこれ大事にしててこういう感じですごいんだってなればいいんだけど、どうだろうな、どこまでなってるかなっていうのはちょっと来てくれてるお客さんに聞きたいですね。吉祥寺店がやっぱり1号店にして、そういう分かりやすく席も気軽で、でまあ意外と なんか内装というかシンプルで、作りもで飲み比べセットがずっとあって、でまあその日常の中の目の前公園ですごい日常なんだけど非日常的な美味しさっていう、なんかあのバランス感はやっぱ吉祥寺かなりにじみ出てんのかなとも思いますよね。まあ今ちょっと新店舗の、ね、物件見たりとかもしてるんで、新店舗とか作るってこと考えると、まあ、これをどのくらいのバランス感でどの強度で出していくかっていうのは大事になりそう。まあさっきの日常感と非日常感のこのバランス感も本当物件とか立地によって変わると思うんですよ。まあ言うとすれば下北沢の店舗をリニューアルした時は日常よりも非日常感をわざと強めようってことを設計士さんと話したりしたんですよね。なんて言ったっけな、非日常レベルを高めにしようとか、まあ設計士さんとの共通言語で言うとドキドキレベルっていう言葉を使ってたんですけど、ちょっとわざとドキドキレベル、僕ら吉祥寺の時とかはかなりわざと下げてスポットライトが当たんないようにしようって感じだったけど、ちょっとドキドキレベル上げてわーっていう気持ちを、高揚感とかすごいリラックス感とかを作って、その中でコーヒーを出すっていうお店にまあ分けてみようっていうことも考えたりしてたんですよね。それは下北の立地上めっちゃ人通りがある通りじゃなくて、めがけてくる場所なんで、結構めがけてきてワクワクしてもらうっていうことがまあそのお店の結構役割にもなるのかなとも思ったりして、なんかそんなことを話してたんですよ。だこの今大事にしてることをどのバランス感でどの部分を見せるようにして、どの部分は隠すようにして、どんなバランスを保って出していくかっていうのは次のお店でまた違うバランスで出るんだろうなとか、思ったりもしてますね。楽しいですね。でもやっぱりそう考えると今一番なんか楽しいというか、僕がリソースを割きたいというか注力してるのはお店作りだし、この今回のこの趣旨に立ち返ると、まあ、お店に来てもらってそこでバチッと僕たちの世界観大事にしてることが伝わる、まあ、それを目指していきたいかもしれないですね。そんなに多く語らずとも、まあもちろん語っていく部分もやるんですけど、なんでオンラインの、まあ、ウェブの私たちについてっていう、まあ、About Us のページがあるんですけど、ここもちょっと回収しようかなとも思ってますね。もうちょっとだけ今の話ちょっと足りてないんですよ。まあなるべく分かりやすく皆さんに美味しいコーヒーを知ってもらって日常に取り入れてもらって、でそれ飲む人絶対増えると思う。まあ、なんでかっていうと、まあ、増やせると思う。で増えたおかげでみんなの日常が明るいもの豊かなものになるし、それによって美味しいコーヒーを作ってくれてる人たちのコーヒーをもっと買えるんで、彼らがより続いていく形になっていくとかっていう話をもうちょっと なんか図にしたりとか厚く書いてもいいかもなとか思ったりしますね。うん、結構分量多くなってもいいかもしれないですね。うん、とかとか、まあ特にバリスタ採用とかの時には見てもらうページだし、まあ結構この部分とかでメディアとかの声とかも見方も変わんのかなとか分かんないけどね、思ったりしてます。まあちょっと今日はいつもそうっすけどね、僕ポッドキャストでは考えの整理とかでも使わせてもらってるんですけど、だらだらと話しちゃってます。はい、まあ今日はそんな自分たちらしさってなんだろうとか、それってどんなところで垣間見えるといいんだろうみたいなことをちょっと話してみました。ぜひ皆さんも好きなコーヒー屋さんとか好きなブランドの、ビジョン、大事にしてることをどういうところで知るのか、どういうところで知るのが自然なのか、でもしその好きなお店があったらどういうところがいいと思って使っていると自分は認識してるのか、また考えてみると面白いかもしれないですね。はい、またこの話してみたいと思います。聞いてくれていつもありがとうございます。